Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース、3月3日です。皆さん、万事まして、みっちゃんです。そして、
あ、すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は楽しいスーパーフライデーでしたね。
なんだ、そっち行ったんか。
ファミチキもらってきましたよ。
あ、そうか。面白くないな。
はい、ファミチキ一個タダで食っちゃいましたよ。うまかったぞ。
それタダより美味しいもんはないね。
うん。これファミマだけかと思ったら、サークル系とサンクスでもやってんですね。同時に。
どっちもないもん。
これサークル系サンクスがファミマ傘下に入ってるからってことなのかな。
でも知らんかった、それは。
うん。サークル系とサンクスにもファミチキをちゃんと売ってるみたいですよ。
なんです、なんでだ。
なんでかわからんけど。あのローソンポプラみたいなもんじゃないの。
サークル系サンクスだったらサンチキとか。
さ、うん、そうだな、さつけりゃいいけどな。はい、ということで、ソフトバンクユーザーの皆さん、もらってきましたか。これ朝7時以降じゃないともらえないんですよね。
ん、
午前0時から午前0時までじゃなくてね、朝7時から午前0時になるまでの間に手続きしないとダメなんですよ。
手続き。
うん、あのもらうページを開いて、
うん、
レジのとこに、6桁のね、数字が出してあるんですよ。
うん、
それを入力してやらないとダメ。
うん、
で入力するとあのスマホの画面上にファミチキ1個無料引き換え券って書いてあって、その下に今私はファミリーマート平谷支店ってとこでもらったんだけど、ファミリーマート平谷支店にて使用済みって書いて出てくるんですよ。
へえ。
でその6桁のコードを打ち込んだ時間も出てくる。
うん、
だからそのQR コードとかバーコードが出てくるわけじゃなくて、オンライン上でも手続きが完了して、それが完了しましたよっていう画面を見せるだけ、レジで。それでもらえるみたいです。
よかったね。
うん、あのミスドとかはバーコードを見せて、それを向こうのレジがピッて読み込んで、まあ、割引というか値引きになってましたけどね。
うん、
はい、ということで今月もあと何個もらえるのかな。10日17、24、31。
うん、
あと4回、
ね、チキンばっかり食べて太っても知らんど。
太るかもね。月ちゃんが言いたかったのはひな祭りだね。
うん、いや別にいいんだけど、明かりをつけましょうって言うんかなと思ったっけ。
じゃあ歌ってください。
いや、あ、いいもん。いや、ちょっと面白い歌、替え歌にしようかなと思っとったけど、思いつかんかったっけ。うん、
あのおひな様、まあ、飾ると ひし餅飾るじゃない。ひし形のお餅。
うん。
あれ何色か知ってる？
何色？
うん。
白。
あれ色がついてるでしょ。
うん、白と緑とピンク。
おお。すごい。
当たり前じゃんそんな。
じゃあ下から何色か順番に言ってみて。あれ重なってる色の順番決まってるんですよ。
一番下が白。
うん。真ん中は？
緑。
うん。
ピンク。
一つだけお当たりですね。
え？
一つ当たりですね。
上が緑か？
下は緑。緑、白、ピンク。
桃の花をイメージしとるの？
ピンクは桃の花。で、一番下の緑は、
葉っぱ？
まあ、大地。草が生えてる大地。で、真ん中の白は雪なんですよ。
だけ雪が一番下かと思ったんですけど。
大地の上に雪が降って、その上に桃の花が咲くって順番？
緑は桃の花なの葉っぱかと思ったんですか？
葉っぱなら別に桃の花じゃなくていいじゃん。あとおひな様といえばひなあられ、
うん、
これはうどんとかと一緒で関東と関西で味が違うらしいんですよね。関西のひなあられはしょっぱいんです。
あで、うん、醤油味でしょ。
そうそう、関東のひなあられは甘いひなあられ、
うん、
ってことらしいですよ。
なんか聞いたことある。
あ、そうなの？
聞いたことあるよ。
はい、ということで皆さん、お家におひな様飾りましたか？うちまだだけどね。今度日曜日に飾りますけどね。
あ、頑張ってね。
あ、また出すのがめんどくさいんだよな。
いや、今日もね、会社で話しとったんだけど、あれってなんか、毎年出しとっても覚えられんよねって、説明書見んと、とかって話をしとった。
説明書見てもよくわかんないから、うち写真撮っとくんですよ。順番を、並べる順番をね。まあ、おだいりさんとおひなさんわかるよ。三人勘定の順番とかね、五人囃子の順番とか、あともう一つ下に、槍とか、ゾウリムシとかおるじゃん、5人。
ゾウリムシ？
ゾウリモチ。
あ、お餅？
いやいや、ゾウリを持ってるのよ。
ああ。
ケライさんが。
なんゾウリのお餅と思って、ゾウリ。
違う違う、ゾウリモチ。あの順番がね、毎年出してても分かんないんですよね。
なんか、この間テレビでやっとったけどさ、
うん。
最近、昔のひな人形って、なんか涼しい顔するのばっかりだったじゃん。
まあまあまあまあ。
目が
すまし顔
だよね。最近違う、うん、いろんなのがあるんだって。
へ
え。なんかね、お代理様は日本人で、おひな様はフランス人とかさ。うん、
へ
え。で、なんか目がパッチリ開いとって、ちゃんとまつげが長かったりとかね。
いろんな瞳も青くしてある、もしかして。
いろんなのが、瞳青かったかどうか覚えてないけど、いろんなのがあるらしいよ。
へえ。多国籍になってるのね。
時代がね。
だね。うん、はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はーい。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初は旅ネタから行きたいと思いますが、トラベルウォッチにあった記事です。大きなミッキーマウスが東京ディズニーリゾートの駐車場に毎年恒例のコーンを使ったアートの展示がスタートということなんですよ。これ3月1日から3月31日、3月いっぱい ただし3月18、19、20、この3日間は除くそうですけどもね。
あれなんか車を並べてっていうのは聞いたことあるけど、コーンを並べるんだ。
そう、あの三角コーンを並べてつくんですよ。
うーん、
オリエンタルランドは東京ディズニーリゾートの駐車場でロードコーンを使ったアートの展示を3月1日からスタートさせましたということですね。キャストの手により並べられた三角コーンで描かれた大きなミッキーマウスが報道公開されましたということはそうですよ。
車は止められんよね
この区間はね、
うん、
まあ今の時期少ないからってことなのかな。駐車場がいっぱいだったらこんなスペース取れないよな普通は。
でも最後の方はクリスマスじゃなくてあの春休みになるよね。
まあ3月31日はそうだよな。
うん、
うーん、この18、19、20を除くってのはなんだ、
3連休
祝日か。
3連休、
ああそれでなんださすがにそこは駐車場として使うってことね。
そうみたいだね。
これパッと見た感じなんかバス用じゃない？
ん？
駐車場の白線の引き方が自家用車じゃないんじゃない？これなんか長く見えるんだけど。
うん、長いね確かに。
うん、観光バス用のスペースかもしれないねこれ。
あ、観光バスは少ないというと？
学生さんの修学旅行とかってこの時期はあんましやらん。
うん。
その関係ももしかしてあるのかなと思ったりもしましたけどね。
うん、そうかもね。
2015年はミッキーマウス、2016年はミッキーマウスとダッフィーを作ったらしいんですけども、今年は大きなミッキーマウスということはそうですね。これ毎日作るらしいですね。制作時間は1時間30分。使用するコーンは700個。キャスト10人で作ると。
毎日崩すの？
みたいですよ。
あれやけやけ、大変だ。
で、まあ、この大きなミッキーマウス、ディズニーリゾートラインの車内、もしくは、ベイサイドステーションのホームからちょうどいい角度で見れるように作ってあるそうです。
ベイサイド？
4つ駅があるじゃない。モノレールの。
うん、うん。
そのうちの1つですね。
4つだったっけ？
うん、4つあります。駅はね、はい、ということで、まあ、3月限定なんでね、行かれる方はぜひ見てみていただきたいと思いますよ。そしてもう一つ旅ネタですが、これ福岡九州へ遊びに行かれる方行ってみてはいかがでしょうか。携帯ウォッチにあった記事です。福岡展示に登場、 VR アトラクションが人気のギャギャラクシースタジオという記事が載ってました。
声が途切れたけど、ギャラクシースタジオですね。
はい。サムスン電子はバーチャルリアリティを活用した体験型アトラクションがなどを占めるギャラクシースタジオを福岡天神の商業施設ソラリアプラザ内にオープンします。期間は3月9日から28日までということで、サムスンのギア VR、 これを使ったアトラクションがどうもあるみたいですよ。
うーん、
4D ジェットコースター、これは急流下りやマウンテンバイクでの軽流下りやマウンテンバイクでのオフロード走行を疑似体験できるほか、全方位鏡張りの空間で全天球カメラギア360使ってセルフィーを撮影できるコーナー、ギア S3 でボクシング体験をするフィットネスコーナーなどが用意されますということだそうですよ。広島へ旅行に行ったじゃない？
うん。
で、デオデオさんで、プレイステーション VR 体験したじゃない？
うん。
あの横でやってましたよね、サムスンのギャラクシー使ったやつ。
あ、もう一個のやつ？
うん、別の列があったでしょ。
それギャラクシーだったんだ。
あれギャラクシーでした。
へえ。
そのギャラクシー VR っていうゴーグルにギャラクシーのなんだろうな機種ちょっと分かんないけどスマホを中に入れてみるタイプのやつ、まあ、あっちは体験はしませんでしたけどね我々は。
え、これジェットコースターって本当のジェットコースターではないってこと？疑似体験か。
うん、もちろん疑似体験ですね。多分これお金は取らないと思いますけどね、並んだ順番だと思いますけど、まあ、サムスンの PR だと思いますけどね。
これこのギャラクシースタジオっていろんなところでやってるんだね。
そうですか。
うん、なんか今まで東京駅とか、
ね、大阪とか
名古屋とか、
うん、あちこちやってんだね。
うーん、
いろんなとこ順番で回ってるみたいですね。まあサムスンも大変だから一生懸命なんでしょうね。爆発しないといいですけどね。
うん、
はい、それではここから IT ネタいきたいと思います。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル名古屋栄バージョンアップ工事を開始という記事が上がってました。アップル名古屋栄が店内レイアウトを大幅にリニューアルするためのバージョンアップ工事を開始していますということですね。今工事中だそうですよ。
前に工事するって言っとったじゃん。
うん、で、お店を閉めて工事をするんではなくてお店の中を区切って工事をしてるみたいですね、どうも。
はあ。
だから今行くとそのついたてがついたての向こう側は工事してるけど手前側は普通に商品置いてるっていう感じで、今度逆に奥側が終わったらこれ入れ替えるんでしょうね。奥側をお客さんに開放して今商品置いてる側を今度リニューアル工事する、
うーん
っていう感じらしいんで、どうも3月いっぱいかかるらしいですよ、この工事完了までにね。
閉まるわけじゃないんだね。
どうもそんな感じですね。で1階部分をまず最初にやってそれが終わったら今度2階部分に行くらしいです。なのでしばらく名古屋栄はちょっと狭い状態が続くかもしれませんね、3月いっぱいは。で入り口のところにはストアをバージョンアップ中、お見せできる日が楽しみですっていうね看板が出てるらしいですよ。
うーん、すごいね、バージョンアップ工事って。なんかバージョンアップさすが
OS みたいだね。
うん、 OS みたいだね。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらスキちゃんに朗報ですよ。
ん、
気になるキナーさんの方にあった記事です。次期 iPhone 全モデルで急速充電に対応したライトニングコネクタを採用へということで、
やった
ー、ライトニングコネクタが残るという記事が出てますよ。
ワイヤレスじゃないってこと？
うーん、そこのところはよくわかんないんだけどね。ワイヤレスはワイヤレスでつくのかなって気もするけど、ただ昨日紹介したニュースの中ではあの USB-C がつくんじゃないかと、ライトニングの代わりにね、
うん、
っていう記事も上がってたんですよ。月ちゃんが帰ってくるまでのとこでね。ただ今日の記事ではこれライトニングコネクタ、まあ、急速充電に対応したライトニングコネクタ採用というね記事が今日のとこでは出てますね。2017年に発売される新型 iPhone はより高速に充電できるように全てのモデルで USB パワーデリバリーに対応したライトニングコネクタを採用しているらしい、採用するらしいというね、まああくまでも噂ですけどもね。
じゃあまだ喜べんじゃん。
うん、でもなくなるという記事よりはライトニングが残るという記事の方が好きちゃん的には嬉しいでしょ。
だけど踊らされるじゃん、なんでやっぱりなくなると。
踊れ踊れ。踊ると痩せるぞ。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になるさんの方にあった記事ですね。アメリカ大手ディスカウントストアのターゲットが iPhone SE の在庫を Apple に返却、3月末の発表イベントに何か関係かという記事が上がってました。3月に iPad Pro とかの発表イベントがあるんじゃないかっていう噂があるんですけどね、
うん、
まあ、これと関係があるのかどうか分かりませんが、マックルーマーズによると、アメリカの大手ディスカウントストアのターゲットが各店舗に対し iPhone SE の在庫を Apple に返却するよう指示していることが分かりましたということですね。もしかしたら iPhone SE に代わるものが出るかもってことみたいですよ。まあ、ただ売れ行きが悪いってのもあるらしいんだよね。信憑性のほどは分かりませんけどね。でも SE はそこそこなんか売れてるような話あるよな。
どうなんでしょうね。あんまり見ないですけど、
うん、まあちっちゃいのがいいっていう人は、
うん、
SE が一番ちっちゃいからね。さあ果たして3月、ただ3月にイベントがあるっていうのもあくまでも噂だからね。これも果たして本当にあるのかどうかっていうのがね、微妙なとこではありますけどね。
あ、そっか。
うん、
あのなんかこうイメージ的に iPhone って9月に出るっていうイメージがあるけど、 SE って違う時に出たよね。
そうそうそうそう。
じゃあ分からんね。
可能性があるかもしれない、新しいのがね。はい、それでは次のニュースはこちら、マック宝鑑定団ブログにあった記事です。 iTunes の今週のアプリで、バンテージカレンダーの無料配布を開始という記事が上がってました。これカレンダーアプリみたいですね。今週のアプリということで現在無料で配布されてます。シンプルで簡単なカレンダーアプリで、視覚重視のデザインであなたの生活を一望するためのカスタマイズも可能ですということで、まあ新しいカレンダーアプリを探していらっしゃる方、ぜひこの機会にダウンロードしてみてはいかがでしょうか。ただこのアプリってなんかアプリ内課金があるみたいなんですよね。カレンダーアプリでアプリ内課金って一体何をするんだろうって気がしなくもないですけどね。
なんかちょっと変わったげな感じの
表示がね。
うん。
アプリ内課金240円。カスタム。カスタムリプレイと、わかんない。
どこ見てんの。
あ、これあのアップストア見てます。アップストアのアプリのとこ下ずっと下がっていくと課金、アプリ内課金の項目が出てくるね。
え、出てくる。
うん、
ああアプリ内課金、カスタムリピートルールズ、繰り返しをする、
繰り返し設定をするためには課金しなきゃいけないってこと。例えば毎週土日休日って書こうと思ったらっていう意味なのかな。
よくわからんけど、
うん、私まだちょっと落としてみてないんですけどもね。はい、よかったらダウンロードしてみていただきたいと思います。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になる木村さんの方にあった記事です。ヤフージャパンカードが Apple Pay に対応という記事が上がってました。本日ヤフーがヤフージャパンカードが Apple Pay に対応したことを発表しましたということで、昨日はアメックスとか、あ、昨日一昨日か。
昨日？ん？
一昨日だね。一昨日からアメックスとかが対応してたんですけども、今日ヤフージャパンカードが対応ということはそうですね。ヤフージャパンカードは年会費無料で、どこで使ってもクレジット利用分が100円につき 1% の T ポイントが貯まるクレジットカードですと。ヤフーショッピングと、ロハコの利用ならいつでも T ポイントが3倍ということだそうですね。もちろん T カードとしても利用が可能ですということだそうですよ。で、 対応を記念して Apple Pay に Yahoo Japan カードを設定してキャンペーン期間中に買い物をすると最大5万ポイントの T ポイントがもらえるキャンペーンも実施していますということだそうです。これはでもいくらか使わないとダメだろうな、多分最大5万ポイント。Yahoo Japan カードを Apple Pay に設定して2500円以上、まあ、2500円を一口として抽選になりますと。例えば期間中に1万円使ったら4口応募として抽選されますということで、1等5万ポイントが10名様、2等5000ポイントが100名様、3等500ポイントが5000名様ということだそうですね。キャンペーン期間は3月1日から4月の30日までということなんで、4月いっぱいのところで、まあ、利用金額に応じて、まあ、ポイント口数、あ、じゃない、応募口数が増えていくということみたいですね。まあ、すでにお持ちの方はぜひ登録をしてみるといいと思いますよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは iPod Love さんの方にあった記事です。 Gmail で受信できるファイルサイズが 50MB まで増量という記事が上がってました。今まで 25MB という制限があったんですけども、これは 50MB に増えたらしいですよ。 Gmail 添付ファイルね。ただですね、これ受信メールのみ50MB に増えたらしいんですよ。送信メールに関してはこれまで通りの 25MB っていうことなんですけども、これ送信は 25MB までしかできないのに、なんで受信だけ 50MB できるんだろうっていうのがね、ちょっと頭の中ではてなはてなになってるんですけどね。私はこれ意味ないよね。結局送信できるのが 25MB までしかできないなら、実際に送れるのは 25MB までなんじゃないのって思わない？受信だけが緩和されてもね、逆に送信だけが緩和されてもそれは意味があるのかって気がしますけど、
送信だったらまだ、だって送り先いろいろだけいいけど、
そっか、 Gmail 同士じゃなくてもいいわけか。
でも受信メール、あ、そうか、
変わんないんじゃない
の。いや、だけど受信メールだけだから送信できるのは困るな。送信の方が大きい方がいいな。
でも送信が大きかっても受信も大きくないとダメでしょ、やっぱり。今この記事と逆で、送信が 50MB までいけますよって言って 50MB のファイル送っても受信が 25MB までしかできませんよだったら落とせないでしょ。なんか違うのかな、僕が考えてるのと。
いや、私的には、私がよく使う方法は、自分が Gmail から例えば会社のパソコンに、あの画像添付して送ったりとかする。で、大きいと送信失敗とかの、あ、なんか送れませんでしただけちょびちょびちょびちょびちょびあの小刻みにして送らんといけんやって思うんだけど。
そっか、まあまあ使い道があるってことなんですよね、これ。よくわかんないけど、
よくわからんなと思
う。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは iPod Love さんの方にあった記事です。 TDK がモーターを使わない極薄振動デバイスを開発、将来のスマホに採用？はてなという記事が上がってました。スマートフォン、まあ、もちろんガラケーもでしたけど、マナーモードにするとブルブルブルって震えるじゃない。あれって中でモーターが回ってるんですよね。ちっちゃいちっちゃいマイクロモーターってやつが。 模型とか作るときに使うモーター、まぶちモーターとかって見たことない？
模型を作る
と
き、
あと小学校の理科の実験とかにもなんか使ったんじゃないのかな。もう どう言えばいいんだろう、モーター、それをずっとちっちゃくしたやつが携帯電話の中に入ってるんですよ、まあ、スマホの中にも、アップルウォッチの中にも多分そういうちっちゃいモーターが入ってるんですけどね。でその先端に芯をずらした重りをつけておくと、モーターが回るとブルブルブルブルって震えるんですよ。でそれの代わりになるであろうというものを TDK が作ったらしいですよ。厚みがですね、0.25 ミリ、薄いもんだよな。
1ミリの4分の1ってことか。
そうそうそうそうそう。だからシャープペンシルの芯が 0.5 ミリでしょ。それの半分の厚みですね。これどういう仕組みで震えるのかよくわかんないですけど、この記事だけでは。まあ、従来のバイブモーターに比べて反応が早い、均一に振動させる、さまざまな振動パターン、そして低消費電力などのメリットがありますということだそうですよ。
でもなんかこの、説明見てもチンプンカンプンですけどね。
なんかまあ多分フィルム状のものだと思いますけどね。まあ、こういうのが採用されるとますます iPhone が薄くなるかもしれませんよ。
ああなるほどね。
うん。
なんかでもあんまり薄くなったらパキッと折れそうな気がして嫌だね。
まあ確かにね。後ろポケットとか入れて曲がるってのがありますからね。ある程度厚みはちょっと欲しいなって気はしなくもないけどね。はい。それでは次のニュースですけども。業務連絡、この記事はやめます。
なんで？
日経さんの記事だけど途中までしか読めない。
ああなるほど。
はい、一つ飛ばしますね。こちらは AV ウォッチにあった記事ですね。任天堂スイッチ発売、ソフト更新で HDMI CEC 対応、Facebook、Twitter 投稿もという記事が上がってました。今日任天堂さんから任天堂スイッチ発売されたんですよね。3月3日。
うん、
で、合わせて本体ソフトウェアの最新版バージョン 2.0.0 の提供を開始していますということで、HDMI CEC 対応や Facebook や Twitter への画面写真の投稿機能などを追加したということで、買ってきて早速バージョンアップしろってことみたいですよ。それもどうなんかって気がするけどね。まあ YouTube とかネット記事とかに開封の儀がいっぱい上がってますけどね。まあ、ここに何種類かその任天堂スイッチの写真が上がってますけども、欲しくなった？
いや買ってくれる？
買って大きさ的には
そんなに大きくないね。
液晶部分が 6.2 インチだから iPhone7 プラスよりも一回りか二回りぐらいちょっと大きいぐらいかな。それの両サイドにコントローラーが取り付けられる感じですね。でこのコントローラーだけを使ったゲームとかもありますしね。なんかいろいろ遊べるみたいですよ。
画面テレビに接続して遊ぶんだよね。
あ、これ単体でも遊べます。
そうなんだ。
うん、 ドックがあってそこにこの液晶部分をガッチャンってはめ込むとそれにつながったテレビに大画面で表示できる。だから途中までテレビで遊んどって途中からこれ持ち出して外出もできたりするけどね。
うーん、
同じゲームをそのままっていう感じでね。はい、ということでうちのリスナーさん誰か買った人いるかな。早速電源入れたらバージョンアップしろって言われてるかもしれませんね。
これはあれだよね、うん、VR ではないよね。
うん、 VR じゃないです。ただ任天堂の社長さんは将来的には VR 対応ができたらいいなって話はしてるみたいですよ。
うーん、あ、バージョンアップさせて、
うん、まあ、バージョンアップか何か外部に接続するような形になるかちょっと分かんないですけどね。
まあ今、
うん、
VR がこれだけなかなか売れてんのかな、ね、
これスイッチ、
うん、うん、
こう売れてるわことは売れてるみたいですよ。
う
ーん、はい、それでは最後のニュースですがこちら Cネットジャパンにあった記事です。入学祝いにぴったりな学習用の AR 地球儀 O ポットか、読み方が
開かない、
記事がORBOOT。
あ、オーボット、
オーボットでいいんだな
多分ね。
地球上に画像がポップアップっていう記事が上がった。
ブートじゃない、オアブートじゃない、
オアブート、
いや、オアボットじゃないよ、オが2つだけ、ブートだよ、
オアブートかな。こちらクラウドファンディングサービスのキックスターターで支援募集中の学習用 AR 地球儀だそうですね。出荷開始予定が、今年の8月ということなんでね、日本の入学式には間に合わないんですけどね。まあアメリカとかの入学式には十分間に合うんでしょうね。これ地球儀上になんかいろんな絵が描いたんですが、それをスマホなどで写してやると、立体、まあ、AR、
うん、
で絵が出てくると。
へ
ー、で、ね、アプリが8種類用意されるそうですね。それぞれ、動物、遺跡や建築物、食べ物、発明品、自然、文化、行政区、気候などに、まあ、分かれてそれぞれのアプリが用意されるそうですね。で、地球儀の上にこれをかざしてやると、例えばパリのとこ、フランスのとこで写してやると、エッフェル塔がピョンと立ってみたり、日本の上を持っていくと、寿司の絵が出てきたり。で、これは絵だけではなくって、音声での、各地のストーリーや解説の読み上げが行われますということですよ。
子供が喜びそうだね。
うん、だからまあ小学校の入学祝いって感じかな。で、このキックスターターの支援受付期間は、4月の5日まで、日本時間ですね。目標金額が、1万5000ドルなんですけども、この記事が書かれた時点では1600ドル。まだまだだね。
1万5000ドル
?1 万5000ドル。募集をかけてるみたいですよ。今これを収録している現在では26000、あ、ごめんなさい、2635ドル。まだだよね。
半分もいってない
半分もいってないよ。これいけるのかな。ちなみに20ドル払うともらえるみたいですね。
20ドル、
うん、20ドル、35ドル、42ドル、65ドル、75ドル。
20ドルだったら
まあ2000、
安いね、
2300円ぐらい。 これ地球儀自体はそんな高いもんじゃないと思いますよ、作るって言っても。
要はでも目標額に関とあれでしょ。
そうそうそうそう、しかされませんからね、うん、果たして目標額達成するんでしょうか。以上、空海 IT ニュース3月3日のひな祭りでした。それではエンディングに行きます。
はい、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングと思います。
エンディングに行きたいと思いますだけ、
うん、
はい。
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜ジミーちゃんが山中慎介 VV って書いてあるけど、最初誰、山中慎之介と思ったんだけど山中慎介さんですね。
そうですね、
ボクサーですね。
ボクサーさんですね。
ボクサー、ボクサーってやつですね。
うん、ボクサーって
どうもこの山中慎介さんという人はあのジミーちゃんの住んでるところが地元みたいですね。なんかいやらかしたんですねこの人が。
勝ったってことだよね、
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして1445回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますっていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから丸 M さんがイーサーネットはいわゆる LAN でモジュラージャックは RJ-45 なので8極ですよ。6極だと RJ-11 で固定電話に使われてます。自宅の LAN ケーブルはジャックを自分で圧接して長さを合わせて配線してます。今日もこれから1本作ります。
はい、ありがとうございます。そうだね、ランケーブルは8極だね。失礼しました、
いつものことだね。もうすいません、本当に
これ作ってどこで使うんだろうね。
売っとるんかな。
どうなんだろう。
内職、丸目さん内職しとる。
内職。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ジミーちゃん注文していた品物が届いたでござるよ。
うん、マツダのパーツがいっぱい届いてますよ。
マツダの、あ、本当だ。
うん。なんかマツダのパーツセンターから出たやつですね。
ラジエーターとかなんだよね。
うん、ラジエーター、ロアバルブとか。
自分でなんかやるんだね、こういうの買って。
そうだね。
すごいね。
この辺の部品番号うちは関係ないな。
すごいね、なんか私なんかストーブの芯ですら自分で妖怪のにすごいですね。
1号っては1号は何だったっけかな。このアルファベット、あ、最初4文字2文字3文字になってるじゃん、
ん、
部品番号のとこがね、パーツ番号が NA751-211 とかね、
うん、
これ松田のあの部品番号なんですよ、
うん、
パーツ一つ一つに番号がついてる、
う
61とか15とか、これどの辺の部品になるんだろうな。うちの会社はこう17とか19とかね、25とかを作ってるんですけどね。
それちょっとパチってからジミーちゃんにあげたら喜ぶかもよ。
ああ、でもジミーちゃんの車にはつかないと思うよ。作ってるのは現行車種だからね。
ああ。
うん。
これは、今、ジミーちゃんの車に合うやつ？
そうそうそう。
すごいな、でも自分でするんだね。偉いね。
電話帳みたいなパーツリストってありますからね、車種ごとに。厚みが電話帳ぐらいある？
まだまだ乗る気だな。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お散歩さんが、散歩に出たけど、あまりの寒さにすぐに帰宅。家から一番近いコカ・コーラの自販機がスマホ自販機に変わってた。散歩ルート上に3台目のスマホ自販機。高校のやつかな。
そうそうそうそう、スタンプいっぱい押してあるじゃん。12個も押してある。
私これ実際にやったことないんですよね。
前にやろうとしてうまくいかなかった
もんね。やり方がよく分かってないんで。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ケイちゃんが、みったんすきたんバンバンジー、ひなケーキ買いに行こうと思ったら、明日検査なのを思い出したけど、検査終わるまで我慢我慢ってことで、明日検査なんですね。
なんだろう、胃カメラかな、
じゃないかな。
もう明日はひなケーキないよ。
大丈夫よ、ケイちゃん。私もひなケーキに出会ってないけん。付き合う、付き合う。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。頑張れ、検査。
うん。
それから、のなちゃん、今日の一杯、ダブル完熟梅。
梅酒ってこと？
ストロングゼロ。だって、チューハイじゃん。
そういうことかな。梅酒に加え、果実丸ごとまでダブルで使用した欲張りな果実、なんて書いてあるんだこれ。缶か。
果実缶？よ
く果実、種だない。種だないな。缶だね。果実缶だね。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
一丁ですね。
はい。
はい。皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。いやー、さっき休憩時間に今日エンディングであれ話そうと思ったことを忘れてしまったんですけど。
忘れたの本当に。
私何言うとったっけ。
なんか収録前に僕に話しかけて、あ、これはエンディングに撮っとこうって話をしてたのに。
どういう話だった？
どういう話？
なんかね、休憩時間はベラベラベラベラ喋るんよね。だけど、構えてしまうんかな。緊張するんかな。
いや、なんかの話のつながりじゃなくて、急にスキちゃんがあって言って、どしたんって言ったら、なんか言いかけたけど、あ、やめやめって言ったけん、何をスキちゃんが言おうとしてたのかが僕にも全く分かっておりませんが。
私にも全く分かっておりませんが、なんだっけ。
なんか会社の出来事。
なんだっけ。今頭が真っ白系です。
ボケが始まった。
なんだっけ。
なんだっけ。じゃあ、まあ、スキちゃんが思い出すまでに、まあ、今週の配信は今日で終了ですけども、来週なんですが、突然ではございますが、来週、木曜、金曜と配信をお休みさせていただきます。
ごめんなさい。あ、ごめん。
だなきゃね。
みんな、ああ、いいよいいよと思ってるよ。
なので、来週は月火水の週3日。
そうだね。
ですね。
もうね、みっちゃんやる気がなくなったって。
そんなことはないですよ。そんなことはないんですけどね。で、皆さんにというか、限定になるのかな。お聞きしたいことがあるんですが。
何ですか？
あのね、朝6時、朝6時
ラジオ体操、
ラジオ体操は6時半から、うん、朝6時京都駅の周りでご飯食べるとこ出てないですかね
長に言い出すかと思ったらで京都駅とか行ったらめっちゃ絞られるよ
だから限定になるんだけどねって話を。
だって京都って言ったらジオちゃんぐらいですよ、住んでらっしゃるの。
朝6時朝6時、
まさか今日言うと思わんかったな。
え、そう朝6時、朝6時空いてるったら何
24時間やっとるようなとことか、
マクドナルドとかってか感じなのかな。でも京都駅でかいからやってるとこあるよな。
あると思うよ。京都駅に朝ごはん食べに行くんですよね。
うん、朝ごはんを食べるんですけどね、朝6時なんですよどういうことやねんって話ですね
なんか中途半端に喋るな
え、小出しに出していいかな出していくなら
まあそんなことですか。
うん、朝6時美味しい朝ごはんが食べれる京都駅周辺のお店知ってる方教えてくださいあ、そうそう、今日NHK のニュース言ったかな、あ、NHK のニュースじゃなかったかな、あの最近あの受動喫煙防止のためになんか飲食店禁煙にすると騒いでるじゃん。
騒いでる騒いでる、あれ可決されたでしょ。
いやいや、まだ可決はされてないよ。
あれ、そうなん、
こうしたいって厚生労働省が案を出してる状態今まだで、今自民公明でそれを揉んでるんでしょ。で、そこの中で、あの、火をつけるタバコはわかるんよね。その受動喫煙防止っていうのが。
うん。
電子タバコも同等に扱うって話らしいんですよ。うん、
言うとった言うとったニュースで、アイコスって言うとったよ。うん。で、出たと思って見とった。
あれ、電子タバコ吸ってる人って、そのタバコの匂いが、ちょっとやれんけど、自分は吸いたいっていうような人が多いじゃない多分。
うん。
その人たち一緒の喫煙所の閉鎖された空間に入れるってそれってありなのかってちょっと思ったんだけどな。
でもあの、
うん、
あのあれだったよ、あのタイに行った時もあの、う
ん、
基本だけホテルの中、泊まったホテルの中全館禁煙だったんよ。ほんで、あの入り口のそのエントランスっていうかね、入り口、ホテルの入り口の外に喫煙所があったん、灰皿が。そこでアイコス吸っとる日本人見たよ。あだけ、ああ、アイコスもやっぱりタバコなんだなと思って見とった。
いや、外ならいいと思うんだけどさ、あの喫煙所を作るって話じゃない、居酒屋さんとか完全に囲まれた状態の、そこの中で火つけるタバコとアイコスと一緒にしちゃったら、なんかアイコス吸ってる人がかわいそうなような気がするんだけどな。
でも全く吸わない人からしたらアイコスもタバコなんでしょ、煙が出るし、
あれ湯気だし煙とちゃうで
もうなんかあれよ、うちもそれこそあのうちね、あの身内が居酒屋やっとるけど、なんか困ったなって言ってましたよ。絶対お客さん
さは対象になるの？
だってあの居酒屋は全部だもん。
違う違う、30平米以上の居酒屋さんだよ。
え、そうな
ん？うん、広瀬さんの制限があるよ。あのだからちっちゃいとこはいいんよ。
この間話した時はなんか居酒屋もだって言っとったっけ。
あの30平米っていう一応区切りがあるみたい。それよりもちっちゃい部屋はいいのよ。
30平米ってどれぐらい？
30平米66 6メーター ×6 メーターいないぐらいか、6636平米になるからな。いや、スケちゃんの、あのお兄さんがやってるとこは、
お兄さんじゃないわね、弟だね。何
言ったんや、
勝手にお兄ちゃんに宣伝。
あそこはギリいける大きさかなと思っとったけどな。
なんか悩んどったよ、下で。
どうなんだろう、わかんないけど、その店の店舗面積はどれぐらいあるか僕は分かってないけどさ、正確には確かあれ30平米って言ってたと思うよ。そう、30平米以下の居酒屋とかバーは除外する。だから大きな居酒屋さん、チェーン店とか、うん、ああいうとこはもう完全に引っかかるわね、うん、って話みたいですよ。
そう、
うん、今のとこ厚労省の案としてはね。で、思い出した、無理だ、
ね、思い出した、あの何個か喋ろうと思ってたことがあって。
え、そんないっぱいあったの。
一つ思い出したんだけど、
うん、
これは公に喋ったらまずいかもしれない。
ダメじゃん。
いや、いいのかな、
その一つ思い出したのをきっかけにタタタタタと思い出すんじゃない。
いや、全くつながりがないんで。
あ、そうなの。
いや、言ってもいいのかな。
それは僕内容も分かってない。
ちょっとやばいけやめようか。いや、まだ公になってないけダメだろう。
おお、ね、国家機密か。
うん。うん。ユーマーか。今これだ、ちょっとダメかもしれない。
リスナーさんもやもやしてるな。
ちょっとなんか、あ、このネタはって思ってたんだけど、まだちょっとあんまり公に出てないみたいだけど言っちゃダメだなと思って。
なるほどね。
内緒。
内緒。
ごめんね。でもね、なんか言おうと思ってたことがあったんだけどね、私がもやもやしとるよ。思い出したわけじゃないけど、ちょっとさっきみーちゃんと話してたんですけどね、まあ、最近ちょっとツイッターのコメント減ってきたねって話をしとって、
うん、
で、まあ、私が勝手に思うんですけど、みーちゃんは思ってないかもしれんけど、私が勝手に思ってるのは、まあ、長い系空海、長い系っていうのはその、何、このやっとるあの期間がよ、もう長くやってきとるし、うん、もう飽きてきた人もおるんじゃないかなと思って、4月になるし番組改編ってどうってさっき話しとったんですよね。
どう改編すんね。
だけど、いや、そこでリスナーさんにこういうコーナーがあったらいいなって思うことがあったらご意見をくださいやって思ったんですよ。
コーナ
ー、うん、例えばご意見、
うん、
ご要望、極上、
極上な極上、
極上な極上とかね。ちょっと意見を聞いてみたいなと思ってるんですよ、私はね。いいですか。まあ、私ニュース探してないけ偉そうなこと言わねんけどね。みっちゃんが運営委員長だけ、
運営委員長だけ
だけど、なんか意見があればね、新年度が来るしと思ったわけ。
ほう。
私は勝手にね。どう思う、みっちゃんは。
そうだね。
あのオープニングの今日のなんとかも今ないじゃない。
ああ、今はないね。
うん、ないじゃない。で、どうなんじゃろうかな。
なるほどね。いや、確かにね、ちょっと最近アクセス数は減ってるんですよ。
だろう。
だいたい今は6000。
え？
うん？
え、前もっと少なかったじゃん。
いや、今年の初め頃ね、8000まで上がったことがあるんですよ。
こんな
やつ、こんなに。で
も、もうね、
そこから比べるとちょっと減ってる？
減ってるっていうか、ねえ、そんなたくさんの人が聞いてくれるとなんて、うん、もっとちゃんと漢字読めるようになろうとか思わん。
そこが空海のいいとこだ。
いや、 あんまり難しい話せんでもいいと思う。今日のあのなんかペラペラのペラペラがあったじゃん。
ペラペラ。
あのなんかペラペラがブルブルってしてピーってなって。
ああ。
あんなのはいらんいらんもうあんなニュース。難しい。難しいよ。いらねえいらねえ。
じゃあ明日からニュースはスキちゃんと僕と半分ずつだろうか。
ほらほらそれで意地悪言うでしょ。だけそんなに無理にいっぱい数集めんでもあのその一つのニュースを掘り下げたらいいじゃん。いや
そんなことできるわけないか。
だけ僕でも言える優しいニュースにすればいいじゃん。そんな背伸びせんでも。
猿でもわかる。
みっちゃんでもわかる。みたいなね、思ったりしたんですけど、うん、どうなのかな、
どうなのかな
と思います。
はい、
はあ、結局思い出せんかった。以上、空海 IT ニュース3月3日でした。お届けしたのは
きっとスキちゃんはこの週末モヤモヤして終わるでのみちゃんと
今日はひなケーキに出会えず、ローソンに行ったらひな祭りっぽいもんが、スイーツがなかった。しょうがないので、ショーケースのあのドーナツ買いました。抹茶、ホイップクリーム&あずきのドーナツが美味しかったよ、のすきちゃんでした。それでは、また、来週。
うん。
三四。
ただものだんだん。チラシ寿司も買ったんでしょ。
あ、チラシ寿司はね、うん、買ったんですけどね。
それはクリスマスじゃねえや。
あ、ひな
祭り。
思い出した。
あ、思い出した。
もういいか。
いえいえ。
いやいやいや、あの今日ね、あの会社でこうあの当番さんでね、あのこう集合ってあの日誌書く当番が回ってくるんよ。今日自分今こんなん、うん、最近こんなんですって近況書いて。たりとかするのがあって、それにも書いたんだけど、うん、今日は3月3日のひな祭り、うん、あ、桃の節句です、花金だし、女の子だからなんかし女の子らしいことをしようって書いた後に、うん、あの20代の女の子があの、うん、こう私があの片付けしようったら切ってきたけ、あ、いいよいいよ、コーヒーカップコーヒーカップ、洗い、あの、来たけん。私、はい、洗ったげるけ、帰りんちゃ帰りんちゃ、今日ね、今日はね、桃の節句だし、花金だけね、あの、ちゃんとね、あの、お祝いし、こう言ったら、花金こう言われて。で、私、普通に使っとるけど、その20代の子たちにとって、花金って死後なんだ、と思って。
そうか、花金わかんないのか。
花金って言われた。花金って。あ、言うんじゃなかった。
きっとググってるで、花金。
花金。そのことが言いたかった。
昭和の死後って出てきたかもしれない。
ねえ、24、5歳の子には分からんのだもんね。なんかさ、虚しいね。
祝いします。 for it. I mean, IT news.